called Shima Shima Radio. We are coming up, so stay tuned.
Shima Shima Radio, 始まるよ。
8月23日土曜日、しましまラジオ始まりました。瀬戸際夏会期もあと1週間余りとなりましたね。今日の放送はですね、もうなかなかもう島に行く時間取れないなという方とか、あとあの会場の街歩き体力に自信がないかなという方にもおすすめの展示のご紹介です。もう会場のすぐ下まで車で行くことができて、ほとんど歩かなくて鑑賞できますからね。そしてですね、香川の歴史やまた文化美術などを現代アートの力で興味深く知ることができる、そんな素敵な展示のご紹介もありますのでお楽しみに。この番組は岡山 RSK ラジオと香川 RNC ラジオの2局をネット、瀬戸内国際芸術祭2025のアート情報、そして瀬戸内の島々の魅力をたっぷりと紹介する番組です。この後11時30分までお付き合いください。瀬戸内国際芸術祭2025しましまインタビュー。私西日本放送の図志康代がお伝えしております。今日はですね、瀬戸芸美術館連携プロジェクト香川県立ミュージアム小沢剛のさぬき七不思議について、美術家で東京芸術大学教授の小沢剛さんに、ね、お話を聞きたいと思います。スタジオにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あの小沢さんはもうこの香川ともゆかりは結構あるんですね。ご縁は、
はい、何度か展覧会だとかして何度も足を運んでます。
はい、そうですか。この瀬戸芸にもご参加は、は
い、そうですね、この、香川県立ミュージアムでの個展も、瀬戸芸の一環だし、荻島でも、僕のグループ、昭和40年というグループでも参加してます。
そうなんですね。
はい、
あのラジオをお聞きの皆さんに小沢さんどんな方かと言いますとですね、おひげを生やしててちょっとあのかっこいいメガネかけててですね、あの宮崎駿さんのアニメに出てくるとしたら町のお医者さん でちょっと面白いこと言いながら痛くない注射を打ってくれそうな、そんなみんなが大好きな先生っていうイメージに。
そうなんですか。
どうでしょうか、違います？
いや、あの悪くないですね。
悪くないです、よかったです。はい、そんな中も誰もが先生のこと好きっていう、そんな感じの、ね、あの方ですね。
あら嬉しいです。
はい、であの今回のその展示なんですけど、うん、どういう展示になってるでしょうか。
そうですね、はい、まあ、名前の通り7つの不思議っていうのが大事なところですけど、まあ、香川県立ミュージアムの、中から、まあ、いろんなものやことを7つ選んで、それを並べて、さらにそこからインスピレーションをもらって作品も、展示物として一緒に並べてます。
普段ね、うん、あの香川県立ミュージアムとか、うん、あと五色台の上にある歴史民俗資料館とか、
はい、
で、あの行く方って幅はね、やっぱ限られてるところもやっぱあるのかなと思うんですよ。これ現代アートの方が今ね、うんうん、あのとっても人気もありますし、うん、歴史となるとまたこうハードルが一つ違うのかなというイメージがあったんですが、うん、私も昨日この展示を見に行かせてもらって、ああこれほど面白くこう香川の歴史とかその美術品を見せてくれるんだと思って、うんうん、とても面白かったんです。
ありがとうございます。あのやっぱこうなんだろうね、僕ならではの、はい、作家ならではの視点で、せっかくすごい面白いものがいっぱいある、ミュージアムなんで、そこに違う今までと違う見せ方で、角度を変えることで、より輝く、見せ方ができればなと思ってます。
はい、あの会場に入りますと、まずなんかもこもこの雲のような、なんかかき氷のような、
はい、
ね、富士山の上のちょっと雪が積もってる部分のような、うんうんうん、そんな山のようにも見えるし、ガチャピンとムックのムックが白くなったようにも見える、うんうんうん、なんかそんな景色の中に見たことのある、
うんうんうん、
あの香川の、うん、著名人の 作品というか、うん、工芸品とかがね、うん、飾られてるんですよね。
そうそうそう、あの、うん、そのなんだろう、香川 その風景を模してその白いふわふわの形にしたんですけど、
はい、
島だとか山だとかね、うん、あの形ってあの香川に住んでる人とかって短すぎて忘れちゃうかもしれないけど、外部から見るともうあの不思議な形、忘れられないインパクトがあるんですよ。
へ
ー。でそれをなんとか作品にしたいと思って、うん、しかもここで生まれた、過去の作品たちって、どれ結構ね、あの柔らかい優しい形のものが多いなっていうのを気がついて、それも、その山と一緒に展示してみたんですよね。
なるほど、うん、どれもなんかちょっと ほっこりと可愛いものがいっぱいありましたね。
そうなんですよ。
はあ、猪熊さんの絵もバレリーナの可愛らしいのが選ばれてて、うん、みたい
そう似た、はい、もう何枚も何枚も猪熊さん、あのバレリーナの、はい、あの女性の形を描いてて、それがもう僕にはなんかこれを見せなければって なんか使命感があったんですけどね。
で進んでいきますと、この魚の絵が、子どもたちが描いている魚の絵もたくさんありまして、
はい、
あれはどういう作品ですか？
あれはですね、あの修林図という江戸時代の、はい、まあ魚だとか植物とかね、いろんなものを、図鑑みたいな精巧に描いたのがあるんですけど、それを、幼稚園、あ、保育園の子たちに模写をしてもらったんですよ。
はい。
で、さらにそれを僕がその絵をもう一度模写して、しかもその写した絵は、海の中に魚が泳いでる風に、描き直してみたんですよね。魚を、まあ、要するに、修林図の魚を海にリリースするっていう感じですかね。
うん、なんか子供の描いたようにタイがいたりアンコウがいたりとかね、いろんな魚がいるんですが、
うん、
それがあの L 字型になってて、隣の壁を見ると、
うん、
青いグラデーションの中に同じシルエットの魚がたくさん泳いでるんですね、うん、
はい、
それは先生、がお描きになったシルエットで、うんうん、あ、ちゃんと例えばあんこは下の方にいたりとか、
うん、あ、ちゃんとそう一匹一匹の性質を調べて、
はい、
生息するあの海、深度に配置したっていう感じですね。
そうなんです。あとでね、で、うん、面白いなと思って、あとで説明書をよく読みますと、
はい、
まあ、皆さん行った方はまずですね、説明書をとにかくもらってもらいたいんです、うん、あの面白い文章で書いてありまして、あの難しい説明じゃなくて、これ読んだ方が絶対わかりますからね。
そうですね、
はい、
これ僕書いた文章だっけ。そうだよね
先生。
そうだよね。そう、
あの教科書みたいじゃないです、うん、ちゃんとあの、うん、面白く読めるぐらいの分量で、
うん、
はい、わかりやすく書いてくださってるので、これを見ると、
うん、
あの深さになってるけど、あれはあの JR の駅で流れてるあの曲のメロディーの、うん、にちゃんと五線譜になって魚が泳いでるんだっていうのに、う
ん、あ、はい、あの、はい、あんまりネタバレ喋らないでください。
ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん、あ、歌っちゃったってそんなところまでこだわりが、
ね、あります、はい、
私が一番好きだったのはあの人形を使った映像作品が、
ありがとうございます。
あれはどういう思いで、うん、
あれはですね、はい、まあ、いろいろな、ここの、あの、収蔵品とか見てると、人形が結構印象的で、
うん、
江戸から明治にかけて、あの、まあ、大衆の娯楽とか祈りの、とか、冠婚葬祭でもないか、まあ、とにかくお祭りの時に使う人形がとても印象的だったんで、これを、で、人形劇やりたいなと思ったら、あの、だと動かすのはちょっと勘弁してくれと、文化財なんで、うん、でも動かしたいと思ったら、東香川の方にあの虎丸のミュージアムがあって、
はい、
そこの人形と、を動かして、なんかコラボレーションみたいな、そういう、人形劇を、作ろうと思い立ったんですよね。
もともとのデコ人形はですかね、うん、この香川で使われていた、
うん、
何か浄瑠璃人形ですか。
あ、そうです、浄瑠璃の原型みたいなやつですね、はいはいはい、何島だったっけ、獅子島だったっけ、伊吹島だ、
ごめんなさい、うん、伊吹島、あ、うん、今でもありますもんね、伊吹島ね、はい、そうです、そうですか、はい、その人形を使って、うん、これはでもね、私2回見たんです、大好きで、
ありがとうございます。
皆さんそんな長くないですよね、4分
もう、うん、5分ちょうだったかな、5分
ぐらいかな、うん、なので、うん、絶対最後まで見てほしいと思います、あれは。で、最初から見ないと意味がわからないのでね、
わかりにくいですね、
ね、うん、見てほしいなと思います、
はい、ぜひぜひ
ということで、これ会期がですね、うん、10月の13日までということで、はい、夏会期終わってもまだしばらくやってますから、うん、皆さんぜひ見に行ってくださいということで、はい、もうあっという間のお時間なんですが、最後にですね、このラジオを聞きの皆さんに小沢先生からメッセージをお願いします。
はい、まあ、もう展覧会というのは時間ね、期間が限定されてますから、うん、まあ、10月までやってはいますが、ぜひぜひ見逃さないで、新しいミュージアムとの、うん、なんだろうな、文化、そんなお堅い言葉使いたくねえな、なんか、まあ、とにかく楽しんでみてください。
うん、とにかく楽しいです。うん、はい。で、とにかくこう、七星の首の7個目、うん、7個目を探しに、
そうですね。
行ってくださいと、うん、ね、これは私からもお願いしたい。
はい、おもろいはずです。
はい、7個目は、ミュージアムの外にあります。うん、そして、びっくりするような、空間が待ってます。香川県民も知らないような、
そう、
ね、
そう、ぜひ目撃してください。
はい、ということです。小沢剛さんにお話を伺いしました。以上、しましまインタビューでした。ありがとうございました。
はい、どうも。
しましまインフォメーションのコーナーです。今日はですね、高松港の瀬戸内キッチンのご紹介ですよ。お電話がつながっているのは藤村真美子さんです。もしもし。
あ、もしもし、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤村さん、今はどちらですか。
今、自宅です。
あ、今日は港じゃないんですね。
そうなんです。
あら、残念。いや、残念でもないですけどね。どうですか、今お忙しいですよね。
そうですね、うん、はい。
藤村さんは、はい、もともと高松の方ではないんですよね。
あ、そうです、
はい、
出身大阪で、新潟に住んでいます。
はい、実は新潟の第一の芸術祭の食の方のスタッフさん、はい、で、はい、今回この瀬戸芸で高松港の、まあ、はい、おもてなしの、なんていう屋台って言ったらいいんですかね。
はい。
で、今、お仕事されてるということですよね。
はい。
はい。瀬戸内キッチン、どんなキッチンになりますか。
高松港を訪れる、はい、芸術祭のお客様などに、高松の地元の食でおもてなしをするようなお店です。
はい、私も何度か、行かせていただきまして、
あ、ありがとうございます。
はい、この間いて食べたのはタイの天ぷらだったんですが、
はい、
夏会期は天ぷらを揚げてくれてるんですよね。
あ、はい、そうです。メニューのメインが天丼天ぷらになります。
はい、本当にね、注文してから目の前で、春会期は焼き魚でしたよね。
あ、はい。
で、夏会期はもう天ぷらなんですけど、とにかく注文してから作ってくれるんですよ、その場でね。
はい。
あれ、藤村さんが考えられたんですか。
あ、いえ、違います。
いや、すごいなと思って。、はい、いや、ね、あの場でっていうのが。
そうですね、
うん、
瀬戸内キッチンを応援と協力してくださっている地元の飲食店さん、栗林公園の方にある、
はい、
中屋食堂さんっていう人気の飲食店があるんですけど、
はい、
そこの店が全面的に協力してくださって、で、今回のお魚の天丼も提案してくださって、揚げ方からタレの揚げから伝授してくださったものを瀬戸内キッチンで今提供しているので、味はもう間違いなく美味しいです。
ね、私もちょこちょこ利用してますが、田中屋食堂さん、本当にね、はい、はい、野菜もこだわりの農家さんから取ってますし、お魚も、じゃあその旬の美味しいものがいつも用意してくれててという感じですよね。
はい。
で、飲み物も、ね、はい、いろんなお酒とかもあって、ビールと一緒にとかっていうのも楽しめるって感じですかね。
はい。天丼じゃなくて、ご飯がなしの、天ぷらだけっていう、
はい。
説明もありますので、はい、ぜひお酒、天ぷらとお酒一緒に味わっていただけたらと思います。
はい。この瀬戸内に来てみてね、いろいろ思うこともあるかなと思うんですが、最後に藤村さん、はい、皆さんにメッセージをお願いします。
はい。夏の瀬戸内キッチンが8月末とあと1週間ほどになっていますので、夏の天丼ぜひ食べにいらしてください。
はい、ね、で、
で、あ、はい、秋もお店、秋会期からもやってるんですけど、その時は春と同様に、焼き魚をやりたいなと思いますので、秋もぜひお待ちしてます。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週土曜日の11時10分から RNC ラジオと RSK ラジオを結んでお送りしています。この番組、今日はここまでです。また来週。